神塾長改め神社長となりました。今日からは昨日からですね、8月1日から神塾の運営は株式会社神エデュケーションに移りまして、私個人の事業ではなくなりました。と言ってもまだ一人社長状態で従業員はゼロですので、基本的な部分はほとんど変わりません。で、今日は、いい機会ですので改めて、自己紹介と、あと、これからどんな事業をしていくのかということをお話ししていこうと思います。まず、私、神社長ですけれども、本名伊藤正史と言います。で、この正史っていう字を漢字で言うと、仁義の仁一文字なんですね。なので、そこから取って、仁塾、そして株式会社仁エデュケーションという名前を作りました。今までの経歴ですが、大学は建築学部に所属していました。それまでは、建築系の仕事、設計とかね、やってみたかったんですよ。大学に行くと、それはですね、もう猛者だらけで、自分がいかに、井の中の蛙だったのかっていう、努力もなしに、そんなね、設計士になろうなんて、もう非常に甘かったなと思いますし、大学で確かにその建築の勉強したんですが、バイトしたりとか、一人暮らし楽しんだりとか、正直ね、トップを走る人たちに対しての努力量っていうのは、雲泥の差でしたね、間違いなく。その後、家をね、売るっていう仕事に魅力を感じて、不動産業に行ったんですけども、ここでも、だから自分の適性のなさというか、家を、売る手伝いをするんですね。仲介っていう仕事は。でも、売った方がいいし、買った方がいいっていうのは間違いないけど、どうしても、騙そうとしてるんじゃないかとか、あなたのその営業の利益のためにやってるんじゃないかみたいに思われてるかなっていうのが、その当時、22歳の私にとっては、結構、結構なプレッシャーだったりとか、すごい後ろめたい気持ちがあって、で、長く続けられなかったですね。で、結局辞めてしまって、で、そこから教員免許を取る。この時は、支援員をしながら、通信制の大学に通って、で、スクーリングとかして、で、無事、小学校一周まで取ったんですね。教育実習とかもね、行きましたし、もう全くだから教員系の単位とかない状態、流用できる単位がほとんどなかったんですよ、やっぱり。もともと建築学部だったので、6単位ぐらいでした、使えるのは。残りの、だから60単位とかをもう自力で取って、それで、なんとか教員免許を取って採用試験受けて、で、小学校に採用という形でしたね。で、実はその小学校に採用になる前は中学校にも支援員という立場で行っていて、で、3年生好きにしてもらったので、受験のお手伝いとかもしましたし、そこで特別支援学級にも結構入っていることが多かったので、で、今思えばあそこが特別支援に触れるきっかけだったなと思います。で、小学校に採用されてからも、中学年中心にですね、高学年、低学年、実は1年生から6年生まで全部やってるんですけど、本当にね、幅広く、10年間という短い期間で、6学年全部行かせてもらった上に、特別支援学級や言葉の教室も、やらせてもらったので、いろんな経験をさせてもらったなと思います。本当に当時の、校長先生は、こちらのね、話をよく聞いてくれて、で、しかも、将来、どこに行っても、授業ができるようにっていうことで、いろんな学年に配置してもらえたので、本当に良かったなと思います。いや、いい職場でしたね、ずっと。で、小学校10年っ ていうこのね節目の年にこう独立を決意して、まあ決意したのは1年半前なんですけど、うん、で今に至るという感じですねちょっと端折りましたね、うん、まあ、4月に退職して個人で学習塾を始めて、で4ヶ月運営してみて、で本当ありがたい話で、もう4月から結構たくさんこう知り合いの方からねご紹介いただいたりお申し込みいただいたりしつつ、この夏も、うん、もうちょっと一人ではね結構限界が来るぐらい、たくさんの新規のお話をいただきまして、うん、まあ、事業自体はまだまだその一コマあたりの人数も少ないですし、すごい余裕を持ってできてるんですけど、まあ、その授業時間外の対応ですよね、うん、問い合わせとかも全部一人で対応しなきゃいけない、その辺はね結構きついなって今でも思ってます、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、きちんとその店舗を、まあ、正式なものを構えて、これはもうね購入しようと思ってます、うん、で、まあ、それに伴ってやっぱりその銀行から融資を受けたりするっていうのもありますし、うん、こうやっぱりその個人事業でやってるとこう仕事の支出と個人の支出みたいなのがごっちゃになっちゃうね部分もあるんで、うん、でその辺をこうきっちり分けて、こうそうだな、その教育っていうことをこう仕事にしていくためにこう会社にしたっていう感じです。でこっから先はこれからやろうと思ってる事業の話です、一つ目、これは塾の経営です、塾の経営については、今、この4ヶ月でだいぶ流れが固まってきたので、まあ、これはここからも細かいところをね、しっかり埋めていく感じ で大きな流れとしては、今の体系がいいかなと思っています。ただ、一人でやっていくにはやっぱり限界があると思いますので、そのうち人は採用していこうかなと考えてます。で2つ目、これは一般企業さんと学校をつなぐ、スクラボというコラボ事業ですね、うん、をやっていこうかなと、うん、でこれについてはフリーランスの方であったりとか個人で会社を経営されている方とかが中心になると思うんですけど、そういった方々ってすごいこうクリエイティブな面があったりとか、自分で仕事をこう作ったりとか切り開いていくような経験をしてきた方たちの話ってなかなか聞けないじゃないですか、学校にいると。なんか大きな企業の広報さんとかが来たりするんですけど、それだとどうしても会社に入ってこう働くみたいな文脈になりがちなんですよね。でもこれからの子どもたちはこう新しい仕事をどんどんどんどん自分で作っていくっていうのがスタンダードになっていくので、ここがちょっと今ね学校が遅れているなと私は感じているんです、うん、でここを埋めるためにこのスクラボっていう事業を立ち上げようと思いました、でそして3つ目、オンライン教育相談サービスのココマモです。でこのオンライン教育相談サービスは特別支援に関することであったりとか、まあ、学校の先生とか学校に対してちょっとうまくいかないことがあるとか、まあ、そういったものを、元ね教師の私としてその学校の裏側を知っている人間として、対処していきますよっていうようなサービスになっています。まあ、月額制の本当にお守りみたいなものなので、今は特に困ってなかったりとかそんなに大きな事案はないけど、いじめであったりとか不登校であったりとか、うん、でもちろんその体罰であったりとかそういう学校に関する大きな事案に備えて今のうちから関係性を作って何かあった時にはすぐ対処できる、まあ、そんなサービスを目指しています。とりあえず今日はこんなところですかね、うん、意外とね話し始めると終わらないものですね、うん、でもしまあ、私個人でもこの株式会社ジンエデュケーションにでも興味を持ってくださった方はぜひフォローしておいていただければと思います。明日以降も、家庭教育に関する発信はしていきますので引き続きよろしくお願いします。それでは良い午後をお過ごしください。